トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野勝美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎年ですね、この時期になってきますと、6月に入るとなんか日本 全体的にですね、梅雨っていうことになってくると思うんですけども、はい、で雨が多いとですね、家の中でこう過ごすこともね多くなると思うんですね、うん、で梅雨の時期に体をね壊したり、なんだかこう調子が悪いという人も結構増えてくるんだと思います、
はい、
で自分の体調の問題だけではなくてですね、家にとってもこうダメージがね増える時期でもあるんですよ。
あらら、ねえ、なんか梅雨ね、なんか梅雨ねって思わずすごい嫌な雰囲気で言っちゃうけどあのジメジメして、やっぱり家の中も非常に換気とかも大切になってきたり、いろいろ気をつけなきゃいけないところいっぱいあるんですよね。だって家にとって水分大敵ですからね。ということで今週来週は梅雨の時期を快適に過ごすためにはというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は自分のスマートフォンで簡単に湿度が測れるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日、紹介するアプリはですね、400万ダウンロード突破しているって言われているものですよ。で、高速でですね、正確な湿度計アプリ、これ温度計プラスプラスっていうのを紹介したいと思います。
はい、これはどんなアプリなんでしょうか。
これはですね、位置情報から温度湿度圧力を表示するアプリになりますね。
はい、水銀を使ったいわゆるアナログ温度計みたいなデザインになっていて、右側に温度湿度、あともう一つこれなんだ、気圧か。
そうですね、
気圧が出てる、はい、ということですね。今このスタジオだったら温度は13度、ちょっと収録日なのであれですが13度で、湿度は 86% と今出てますね。
結構高めですよね。
高い、
はあ、で最近ね、気圧の変化でこう調子悪くなる人も多いみたいなので、
はい、
こういうアプリを使ってこうね、こまめにチェックされるとね、前もって薬を飲んだりとかもできるのでいいんじゃないかと思いますね。
そうですね。このアプリはちなみに AI テクノロジーを利用して複数の気象観測所からのデータを組み合わせて、現在地の温度湿度気圧をリアルタイムで正確に予測してくれるというアプリでございます。ぜひ使ってみてください。今日のワンモアアプリは温度計プラスプラスでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週来週は梅雨を迎える前にどんな対策をしておけばよいのかを、梅雨のですね、メカニズムを学びながら対策を教えていきます。
はい、今やっておかないといけないこといっぱいありますよね。
そうですね。でよくね、梅雨梅雨ってみんな言いますけど、はい、じゃあ梅雨って何ですかって
、うん、
まあ簡単に言うと、まあ雨が降りやすくなるみたいな季節のことですかね。
そうです。梅の雨って書くんですよね。梅がね、梅の実が熟する頃という意味合いが あって、
そうなんでしょうね。でこれ本格的な夏が始まる前に雨や曇りの日がこう続いていくじゃないですか、
はい、
でこれは日本のですね南にある、温度が高く湿ったですね気団と、日本の北にあるですねこれ温度が低く湿った気団とがこうぶつかり合ってですね、
うん、
それからこれもう一つ太平洋高気圧っていうのがあるんですけども、
はい、
これ3つがぶつかり合いまして、前線がずっととどまってしまうんですよ。
オラオラオラってことですね。
そうです、
はい、
ちょうどねバランスよく、
うん、
でそれで、結局、雨雲を発生させるためにですね雨や曇りの日がね長く続くっていうことになりますね。
あ、長く続いたり全然降らなかったり、毎年最近わかんないですね。
あ、空梅雨っていうのもありますからね。
ありますね。
はい、うん、で梅雨の問題をね、でもどっちにしても対策を立てておいた方がいいので、
はい、
梅雨の問題として、梅雨に入るとですね住宅への水の侵入
という
のもありますよ ね。それから温度によるカビやダニの繁殖の問題というのもあるんですよ。
これも嫌だ。
で今週はですね雨漏りなどのこう住宅の水の侵入についてお話ししていこうかなというふうに思います、
はい、
で屋根とか外壁が、まあ、雨とかに直接当たる場所ではあるんですけども、木造住宅などはやっぱりですね木部がこう腐食して腐ってくると強度が低下しますでしょ、
うん、そう、見えないのに腐ってる場合もあるってことですもんね。
だからね腐ってる時ってね家の人って気づいてない人多いですね。
あ、いやいやいや、はい、
そうなんですよ。僕らも現場調査に行った時に打診検査って、柱のとこをやっぱ叩いてみて、
うん、
変な音がポクポクって言ったりすると、あれこれはちょっと柱がおかしいなとかいうことで、場合によって床下に潜ってそういう柱を確認したりとかですね、
うん、ね、
そうなんですよ。でやっぱりね主要な柱っていうのがありまして、例えば木造住宅だと2階建てのこう投資柱、
うん、
こういったのをね傷めてしまうと、投資柱って地震の揺れに耐えるための柱なんですよ、
はい、
でそういったのを傷めるとね倒壊する可能性もあるかもしれないということで、やっぱり守ってあげないといけないですよね、
うん、
ですからちゃんと、梅雨を迎えるにあたってですね、そういった水の侵入、屋根外壁から防がないといけないということですね、
はい、防ぎましょう、
はい、で木造住宅、これはですね、木材の含水率っていうのがあるんですね。
要
は
含水率、
はい、木がね水を含んでいるパーセンテージっていうのがあるんですよ。
あ、含むって字ですね。
はい、そうです、はい、含水率ですね、含む水の率ということで、でこれね新築を建てるときには 15% 以下にしなさいという規定もあるんですけど、実は 20% を超えてしまうとこれ腐朽菌というのが発生して木が腐っていくっていうのがもう分かってるんですね。ですからこう梅雨時とかは湿度が上がりますから、そういったことがないようにしっかり手入れをしておかないといけないということですね。で外壁なんかのひび割れ、皆さんね目線で、見れるところなのでちょっと気にしている人もいるかと思うんですが、これやっぱり外壁から水が入るとですね、中に断熱材って見たことあります？黄色いふわふわした綿みたいなやつ。
あ、建築現場で見たことあります。
そうです、 あれですね、あいたのほら水を綿みたいになって吸いやすいんですよ、
はい、
でそういったのがやっぱり水を含んでしまうとカビが発生したり腐朽菌が発生したりする原因にもなるので、やっぱり外壁なんかも点検して、まあ、ひび割れがあって工事が間に合わないときにはまあ、ちょっとね専門の人に聞いてひび割れの補修をしていただくといいかなと思いますね、
うん、なんかひび割れ見つけても、あ、なんか見なかったことにしようみたいな、
そう
ありますよね、
はい、
で、はい、
あと雨どいとかも掃除をね、しておかないと詰まると水が流れなくなる、
はい、雨どいね、
で、うん、でねよくね失敗しているのを見かけるのが、庭ですね。
庭、
はい、庭にですね水がたまらないように雨水マスっていうのが設置してあるんですけど。
雨水なんですか？
雨水マス。
雨水マス、
はい、雨水マスって、あ、庭にたまった水をこう流してくれる、マスがあるんですよ。雨水マスっていうんですね、
はい、はいはい
はい、はい、
あ、雨水って雨の水って書いて雨水か、暑さかと思っちゃって私、
雨水を流す
ところの、分かりました、
うん、マスがあるんですよ、
はいはい、
でこれね地面にあるんで泥が溜まってしまって詰まってることが結構あって庭が水浸しになる場合があるんですよね。 だからこの薄いマスって泥がたまらないようにやっぱりこまめにね掃除をしていただかないといけないかなと思いますね。
排水口みたいなところってことですね。きっと網目状か何かであるってことですか。
網目になってるものもあればいろんな形状がありますね。
あるってことですね、はい、
でぜひねそういうの庭にある方は、梅雨前にしっかり手入れをねしておかれるといいと思います、う
ん、葉っぱなどがね溜まってる場合もありますからね気をつけてください、はい。家の中で簡単に何か対策できるものってのもありますか。
そうですね、換気がやっぱり重要ですね、
はい。換気ね、
そう換気がやっぱり湿気などをやっぱり空気の対流で湿度が上がったりするので換気は重要ですね。
雨でも開けた方がいいんですかね。
開けてもいいですし、あとエアコンなんかをドライを動かしてもらうっていうのもいいかと思いますね、はい。あと部屋干しなどで余計に湿度をね上げてしまうっていう時もあると思うんですよ、
うん。
まあ、余裕のある方はその湿度を上げないように部屋干しするときに乾かす扇風機みたいなのがあるんですよ。これ湿度も取ってくれる。でそういったのが売ってあるのでそういったのをね買っていただいてもいいかなと思います。特に部屋干しが多いっていう方はですね、
うん、やっぱりね、はい、湿度上がっちゃうとカビやダニの原因になりますもんね。
そうですね。ということで、来週はですねそのカビダニの対策についてですね、お話をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。来週も梅雨対策についてお届けいたします。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今回はですね中古マンションの購入を考えていて不動産屋さんからですね R1 住宅なので安心ですよと言われましたが、はい、R1 住宅ってどんな住宅ですかという質問をいただきました。
うん、アルファベットの R ですもんね、
う
ん、
そうです。でこれはですね、国が推奨していますのが安心 R 住宅制度っていうのがあるんですよ、
はい。
で今あの中古住宅って今までですねなかなかこう売れなかったんですよ。でこの売れない理由っていうのは3つありまして、はい、不安、汚い、わからない、
うん、
この3つがねあって売れなかったっていう。で不安っていうのは、うん、まあ、建っている既存住宅ですから持ち主の方がどういう手入れをしているかがよくわからない。だからといって購入するときに家の、ね、壁を壊して柱が腐ってないかどうかとか確認できませんよね。でそれだとやっぱ不安だからなかなか買いませんと、うん。で2つ目は、リフォームしていない家は汚いから買いませんと、
うん、わかります、
うん、外装なんかほったらかしだと見た目も悪いですよね、
うん、
だから買いませんと。でもう一つはですね、わからないっていうのは不動産屋さんが建築士の資格を持っているわけではないので構造的な説明がやっぱり難しくて、
うん、
でそういうのでなかなかわからないということで売れなかったんですね、
うん、やっぱりもやっとしてるとね踏み切れませんもんね。
そうです。でそれを払拭するために安心 R 住宅制度っていうのが国の方で設けられたんですね、
はい。
でこれは、購入者の方が安心して買えるように、
うん、
または売り主の方が安心して売れるようにということですよね、こういった制度を設けて作りました。でこれはねどんな制度かというと基礎的な、まあ、品質があり安心かと。これは例えば耐震の基準がしっかりしてるとかですね、それから専門家の方に見ていただいてインスペクションというのを行ってその結果構造上の不具合がないかどうか、雨漏りがね認められないかどうか、そういったのを確認してもらう、
はい。
であとはリフォームの工事を実施しているかしていないか、
うん、
またねしていない場合には、次自分が購入するときにはどのくらい費用がかかるか、そういったのを提示してくださいというのがあります、
はい。
あとはですね情報が開示されて分かりやすいということで以前例えばお風呂を取り替えましたとかキッチンを変えました、まあねいろんなリフォームされている方がいますよね。そういった過去の、履歴がちゃんと見れるかどうか、
うん、
で分かりやすい安心して買える住宅かということでそういう制度を設けたんですね。
いいですね、安心ある住宅、
は
い、
そうです。でその中の一つにですね、今度は民間の方でもっと分かりやすく詳しくで安心 R 住宅制度っていうのは結構戸建てを中心とした考え方で作られてるんですけども、はい、民間の、リノベーション住宅推進協議会っていうところが定めた品質基準を、ね、満たした住宅っていうのをですね R1 住宅っていうふうに、位置づけたんですね、
うん、1をつきましたね、1ですね。
そうです、はいはい。でこれですね東京都の方でこれは、ね、推奨しているそうなんですけども、 やっぱり大きなマンションとかを購入するとき部屋の中は見れますよね、でも実際に使ってみると赤水が出たりとか、例えば、ガスの配管が悪かったりとかですね、いろんな目に見えない、まあ、一般的にはほらインフラっていうじゃないですか、この重要なインフラの13項目の検査工事について基準を設けて分かりやすくもっとしてるんですよ。で、給水管それから、給湯管ですね、そして排水管、あとガス管、あと電気配線というのもありますよね。で分電盤それから情報系の配線、インターホンとかの、あとね換気設備っていうのもありますよね。
あ、火災の原因になったりもしますもんね。
で住宅用火災報知器、それから床の下地ですよ、そして壁の下地、これ見えませんからね、それから天井の下地で浴室の防水、これ見えないとこばっかりなんですよ。でこういう見えないところをきちっと基準を設けて、そしてやっぱり安心してね買っていただくようにということで基準を設けたんですね、
そこまで調べてくれたら確かに安心ですね。
そうですね、だからこういったのをきちっとやって、いただいている、まあ、建物かどうかということで、安心 R 住宅っていうのを取得すると、国の出しているものになるとですね、安心 R 住宅のマークがこう表示できるというふうになってるんですね、で当然、リノベーション住宅推進協議会の方でもそのクリアしたものに関しては表示を行っているということなんですよ、
なんで住宅購入するとき中古だと R がついてるかどうかって確認した方がいいですね。
そうです、だからこういったのを確認して安心して買っていただけるといいかと思います。
本日は安心 R 住宅と R1 住宅についての情報をお届けいたしました。教えて矢野さん、来週もお楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は梅雨前に行いたい対策についてというテーマでした。今日の一言は、
何でしょう。
大雨が降っても大丈夫な対策を今のうちからしておくと安心ですよね。庭やベランダのお掃除も忘れずに。
そしてハザードマップもね見て確認してください。
そうですね、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からお聞きいただけますね。こう雨の時って体調崩しやすくなったりね、うつうつとしやすくなったりもするので、晴れてる時積極的にお散歩など行くといいですね。
散歩に行きましょう。
行きましょう。それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。